皆さんおはようございます。お目覚めはいかがですか？また昨日よりより一層しっとり輝いてもういらっしゃるかなと、こっちから見てるとよくわかるんですね。日々の変化がね、なんかね、光が出てますね。光沢が違う、オーラが違う、ね、もう本当今日帰ったらね、皆さん友達がびっくりしますよ。あれどちら様でしたっけ、どこのレディですかって必ず聞かますよ。でね、まず今日の私の初め基調講演ということで、大変貴重な講演ですので、ぜひね、しっかり聞いて帰っていただけるといいかなと思います。じゃあね、初めに皆さん一番ね、美味しいものって何ですか？美味しい食べ物、飲み物って、美味しいもの、そう、ご飯、素晴らしい。そうなんです。実はね、味がないものが一番美味しいんです。普通ね、味の濃いものってどうですか？食べ続けるとね、飽きませんか？そこでね、米っていうのは基本的にね、味がないんですね。一噛めば少し甘みとかね、出てくるけど、非常に淡白だから飽きが来ずにずっと食べ続けることができるんですね。朝昼晩食べてもね、飽きが来ない。唯一の食べ物が多分米じゃないかな。じゃあ米はどこで作ってるかっていうと、都会ではなく、やっぱり田舎の方が圧倒的にね、生産量多いですよね。大事な、ね、命の源、最も美味しいものである秋が来ない米を作れてるのは、この農家のね、散在する田舎ですよね。それがね、今農村風景がなくなりつつあります。 TPP が今度正式に加盟されるとね、アメリカから安いお米がどっと入ってきます。今お米にかかる関税が 800%、100円のものに対して800円、ね、税金がついてこう輸入されることによって、日本の、ね、お米農家を守ってきてるんですね。ところがそれがなくなるとですね、もう多分1キロ200円とか、ね、1キロ300円のお米がどっと入ってくるから、大手の業者っていうのは、ね、安い方がいいじゃないですか。お弁当とか、ね、おにぎりとか業務用ね。だから農家のお米を、ね、買わなくなりますよ。そして今でもね、買い取り米価格がね、60キロね、1票もう1万円割って9000円というね、低価格になってしまって、作れどもね、全然農家は赤字なんですね。経費がもう出ないんです。ましてやこのコンバインとかそういった農業機械って高いじゃないですか。トラクター1台500万とか1000万の世界ですよ。そういうものがね、もう全然もう支払いに追われてね、ローンだけが残って生活できないような状態になっている中でね、やっぱりそれ TPP ではなく、やっぱり国内の人々がね、本当に農家のお米がやっぱり素晴らしいって、国産のものがいいって、そういうようなことを認識して、もっと国産国内農業を活性化していく必要があるんじゃないかなと思います。多分ほっといてもね、もう70代80代の農家の方ばっかりだから、後継ぎがもういないので、私のいる朝倉市とか沖橋もどんどん高齢化が進んでね、若い人たちが農業を継がなくなったんです。そうするとね、昨日見たような田園風景が消えます。草ぼうぼうのね、どうしようもない山になってしまう。里山ってものは人が管理して初めてね、成り立つ一つの循環器系のね、環境なんですけど、手入れをしないと山って荒れるんですね。はい、じゃあね、他にも味がなくて美味しいものありますよね。何ですか？そう、水。素晴らしいですね。すごいですね。やっぱりね、序章さんだけありますね。すごい。水ってものもね、これ味がないんですよ。これがね、ジュースとか匂いとか味がつくとね、飲めないんですね、ずっとは。何もないから美味しく感じる。じゃあ水は都会と、ね、こういった、ね、田舎とどっちが美味しいかということです。どっちがエネルギー高いかというと、やっぱり岩に染み込み植物がろ過し、その湧き水っていうものがね、昨日飲んだでしょ皆さん。あの水どんな味がしました？なんとも言えないすっきり感、ね、爽快感ありましたね。エネルギーなんですね、その振動っていうかな、その振動エネルギーが都会と田舎でももう全然違う。ことは都会と違って田舎にはものすごい財産があると思いませんか？眠ってると思いませんか？潜在エネルギーが。じゃあもう一個味がないものがある、何ですか？そう、空気ですよ。 もうね、卒業証書渡したいぐらいもああ素晴らしい。これもね、匂いがついてたらね、あの飽きるんですね。あまり香りっていうものが強すぎてもね、人間違和感がある。何もない無味無臭っていうね、やっぱり空気だからこそ永遠吸うことができるんですね。じゃあ空気は都会と田舎どっちが美味しいですか。やっぱり森林浴って言葉があるように、森林山があるね田舎の方がはるかにこの空気って、すがすがしく美味しいんですね。都会にはないものがどこにあるか、やっぱり田舎、ね、であるわけです。これはね、今 の, あの社会は価値を見出さないんですよ。お金にならないものは価値がない、今の経済ですね。何でもお金に換算するわけだけど、お金に換算できないものがやっぱあるんですね。お金では買えないエネルギーっていうものがある。もう一個あります。味がないもの、香りがないもの、でも必要なもの、何ですか。無味無臭、それを光って言いますね。やっぱりね、都会にいるとどうしてもね、ビルの中とか太陽の光を浴びない、ね、穴蔵生活、地下街とかが多くて、光っていうものがささなかったりします。私は隣立する、ね、家のマンションの中で日当たりが悪いね、家が非常に多くなるけど、こっち来たら大体一軒家でしょ大概まんべんなく光が当たるじゃないですか。この光が当たるってことがね、植物は光合成、ね、人間も言ったでしょ、光が当たると光合成細菌がいて、で骨を強化する成分を作ったり、男性ホルモン、女性ホルモン、どんどんこの光によってね生み出されるんですよ。甲状腺ホルモンもしっかりね、脂肪燃焼ホルモン、血糖を下げるホルモン、光っていうものによってね、体内でやっぱり合成されていく。都会にはない、ね、全てのこの美味しいもの、素敵なもの、ね、エネルギーの高い高振動のものがみんな田舎にある。こういったね、価値観の転換なんですよ。物とか、ね、娯楽とかね、そういったものはたくさん都会にはあるけど、それではね、満たされないものがあるんです。こんだけ皆さん物が豊かになって幸せ感増えました。もう買うものがないっていうぐらいね、家の中に電化製品とか物がいっぱいじゃないですか。ところが昔の家ってどうですか、ね、お家旅館さんの各部屋行って何がありましたか。座布団しかなかったというね布団しかないというじゃあ何が落ち着くかっていうとね、物がない暮らしが落ち着くんですよ。わかります。ちょっとこう気分解放とかね、心地よいあの旅とかするときに、泊まった先の旅館とかね、民宿とか、ね、ホテルがね、物がいっぱいだったらどうします。タンスにあふれ、電化製品にあふれなんか嫌でしょなんか現実を思い出してしまってね、そういったちょっとね、さっていうかな、木野先生が少しおっしゃった落差ってのが必要なんですよ。何もない空間とたくさんある空間の差があるほどにね、一つの気持ちいいエネルギーが生まれるってこと。だから時々ね、我々は物がない生活をするってことが、本当にすがすがしい気がこう動く、ね、心地よいあの空間作り、場作りになると思います。風水っていう言葉がありますけど、これはどういう意味か。風水学、仮想学っていうのは、風通しのいい家、水はけの良い土地、ます。風通しが良くて水はけがいいってことは、ね、周りにこの物がなく空気が流れ、ね、光が当たり水はけが良いような状態が風水学的にいい状況を作りますよね。というね、都会っていうのはそういう意味ではね、本当に風もね通らないし、水もねこもってしまって、よく洪水とか都会で起きるわけで、セメントアスファルト、水がねもうね流れないんですよ。吸収できない、そういったね、一気に水が下ってしまうし、水を貯蓄できないようなね、水の流れが悪かったり風通しが悪い、こういったねところはやっぱり田舎より都会が風水学的、仮想学的にはあまり良くないと見ることができる、ね、とにかく家もね、締め切り、ね、人が使わずにあの締め切りしておくとね、カビだらけになりますよ。だから物が循環する、通り抜ける、ね、全てがこう流れるっていうね、ことが、サイクルがとても大事なの。流れる、この風水の根底には流れるっていうね、大事な法則があります。これを止めるとね、木は枯れます、エネルギーは落ちます、落ち込みますね。 ところが今のね現代医学の中に流れるって価値観ないんですよ。今の価値観は貯める、蓄える、誰よりも多く持つ、ね、人から奪ってでもたくさん自分が誰よりもたくさん持つことが、物をたくさん所有することが、ね、権力とか権威とかね、そこにつながるってことで、たくさん貯めることはいいことだ。これ栄養学も一緒で、たくさん食べることはいいことだ、誰よりもねカロリーのをたくさん取ることがいいことだって教えられてきたんだけど、どうもねそれが違うらしいってことに今、ね、人々が気づき始めたんです。こんだけ物があって、ね、幸せ感増えたんですか。私40年前ってね、もう田舎の方だからテレビもねほとんどなく、洗濯機もねなくね、昔にばあちゃんがよくあのたらいとね洗濯板でこうやってたのも、ちょっと洗濯機入ったけどね脱水機なくてローラーですね、ぐるぐるぐるぐるこう回して、でテレビは白黒で2チャンネルしか映らないんですよ。で、あのなんか雨とか降るとジャーっていて途中でね番組終わっちゃうんですよね。でもねあの田んぼとか畑に行くとねタネシがいてね、よくタネシ取ってきては親父がね甘露にしてくれてね、枝が美味しかった、うん、あとザリガニ釣りとかね、あのスルメに糸つけてね、あの紐つけてこうね、あの田んぼの溝にこう落としておくとね、ザリガニがたくさん取れましたね。メダカが取れた、で蝶々がたくさんいて、セミがいてね、カブトムシがいて、クワガタがいて、今どうですか。ないんですよね、いないんですよ、農薬のねせいによってほとんどねそういった生き物がいなくなった、鳥の声が聞こえなくなった、うん、でもね何もなくても、広場に行けばね子供たちがたくさん集まって、いつもね鬼ごっことか缶蹴りとかねかくれんぼとかねなんか野球とかいつもしてたけど、そういったね子供たちが今いないんですね。どこ行ったか、塾に行ったか、なしはテレビゲームしてるかね、引きこもっているか、外で遊ばなくなった、遊ぶ場所もなくなった、遊べる自然もなくなった。これが本当のねこれから幸せの方向性なのかってことに、ちょっとね皆さんもなんとなく、ね、気づき始めたのかなと思います。なぜ気づいたかっていうとね、震災ですよ。311のね、震災で津波が来て多くの方が亡くなりましたけど、テレビでね長年蓄えた家とか物がね一瞬で消える姿を見た時に、人々は何を感じたかってことです。物は儚い、ね、いくら蓄えてもいつ消えるかわからない、こういうものに価値観を求めても幸せになれない、で物がなくてもね実は生き延びることができた、なぜか助け合ったから、そこで絆っていうものの大事さがね初めて認識され、これもう目に見えない世界ですよ、絆とかつながりとかね、支え合うとか助け合うとか共生とかね、そういったねお金がなくても、あ生きれる、こうすれば大丈夫、つながっていればなんとかなる、え何もなくてもおにぎりを分かち合ってね食べて3、4日間生き延びた人たちもいた、そういったね絆っていうものが311のね年の流行語大賞になったじゃないですか。やっとね意識が目に見えるものから目に見えないものの大事さに移った瞬間が311の年はね震災ではなかったかと思うんです。何事もねいい面と悪い面と両方あるんです。え、ただ悲しかった辛かったじゃあね何もそれは生かされないんです。それがあったからこそ何かね魂レベルが成長していけたら、それはねそれで亡くなった方が本望じゃないかな。ただ単に悲しいじゃねエネルギーは低くなるんですよ、分離式って言って、あの人たちが亡くなってくれたおかげで我々はね物質的な価値観からそうでない非物質的な価値観に目覚めた、進化した、ありがとうというようなねその、 あの気持ちでいると浮かばれますよね、亡くなった方もね、はい、そういうねものの捉え方、物の見方っていうのがすごく大事なんです。そこでね、今の話を要約すると、大きく価値観がね、どう変わってこれからいくかっていうと、目に見えるもの、今までの価値観は、目に見えるものをたくさん蓄えるってことで、物ですね、代表的なのはお金、お金さえあればね、何でもできる、幸せになると我々は信じてきた。でもお金があったってね、自殺者は絶えないですよ。大金持ちで自殺する人はたくさんいる。お金っていうのは手段であって、ね、お金がその人を幸せにするんじゃないんです。お金をいかに稼ぐかってことが、まあ、勝ち組ってねいう評価を受けてきたけど、 勝ち組が本当に心底ね幸せかってことなんですよ。なしはね、外基準ね、昨日言ったけど、目に見える外基準を多くの人は持ってますね。例えば評判っていうものをみんな気にします。世間の評判とか 人からのね評価っていうのが非常に気になるんですね。体裁とか世間体とか見栄を張るとかね、人からの評価とか外基準で生きてるとね、本当の自分らしさを失うって昨日話しましたよね。で、科学っていうのはね、物とかお金を扱う世界です。科学は目に見えるものしか信じたらダメよっていう世界ですね。科学的に捉えることができないものが私は本当じゃないか。現代の価値観がこれからどう、ね、変わるかっていうと、目に見えないものに大きくシフトします。これからの価値観の転換は、目に見えるものがね全てという価値観から、目に見えないものが本当に豊かさである、幸せ感をもたらすものであるというね、大きく価値がこれから転換する時代、パラダイムシフトっていうのをこれからね経験していきます。物質はもうね、もうある程度まで成熟したから、これから意識の成熟、意識の成長っていう段階に入らないと、人間はどこまで行ってもね幸せ感が増えないです。で、目に見えるものを追うっていうのは男性性の世界です。男っていうのは目に見えるものを非常にね重視するという性質がある。で、男性性っていうのは目に見えるものを追うわけでね、そのためには誰よりも多くのもの、お金を稼ぐためには競争をしないとね稼げないんですね。当然社会は競争社会になっている。誰よりも早くね、ものを作り、お金を儲けるためには効率っていうねものが非常に大事になります。効率よく、無駄をなくす、効率社会ですよ。流れ作業でベルトコンベヤーでね、もう休む暇なく24時間操業という会社が非常に多く、もうスーパーでもね元旦それ休まなくなってきた、24時間営業になってきた。なんで休まないかというと、競争に負けては困るという恐怖がそこに、不安が生じる、あるんですよ。そうするとね、中の働く人はどうですか。24時間働いて夜勤して、ね、健康ですか、幸せですか、体力どうですかって、ますます、ね、休む暇なくなるからね、きつくなりませんか、病気が増えませんか、ストレス溜まりませんかって。でね、効率とか競争を求めると差が生じます。多く持つ人と持たない人、これを格差って言います。多く持ってる人は持たない人を差別していきます。ね、そうやって持ってる人と持っていない人の間に闘争っていうものが起きる、ね、争い、奪い合いが起こる。これが犯罪であったり戦争であったりテロであったりするわけでね、今のギスギスした社会は意識の中のこの目に見えるものに価値観を見出すってところから奪い合いがね、あちこち全世界で起こってるってことが問題なんです。誰よりもお金稼ぐためには都会に行かんとね、お金稼げないからみんな都会に行くんですよ。でもね、価値観がそうじゃないよと、違ったものの方が価値があるよって思えるとね、今度は都会から田舎に行く人が増えるんです。本当に見えなくて皆さん欲しいもの、大事なもの何ですか。本当に自分が欲しいもの、忙しい忙しいって言ってる人はね、競争社会に生きてる人、一時もね心休まる暇ないですよ。いくら稼いでも負ける恐怖がやってくるから、追い抜かれる恐怖がやってくるからね、延々稼ぎ続けないと心配不安焦燥感というものはね拭えないんです。ところがね、多くの忙しい人が何をしたいかっていうとね、ゆっくりしたいって言ってます。のんびりしたい、ね、ゆとりっていうものを持ちたい、気持ちはすっきりしたい。これ目に見えますか皆さん。でも欲しいものがあるのね。これよく見てくださいよ。何がついてます、共通して。これはね、どういう意味かっていうと、宇宙の理、断りってことですよ。リズムって言ってもいい。宇宙の本質、真理っていう断りは、早く、ね、手早く、じゃなくてね、 のんびりゆっくり、意識はすっきり、ね、理の世界ですよ。ただ時々ちゃっかりって理がありますね。ぼんやりって人もいますよ。うっかりって人もいますけどね。基本的には理の世界、宇宙のリズムに即した真理の世界に、ね、行くってことが幸せ感、ね、統合意識って言って本当に安堵感とか喜びとかね、感謝ってものが生まれてくる一つの方向なんです、はい、その他に目に見えなくて大事なものは何かっていうと、真心とかです。手間暇、今ね一番子供たちが欲しいものはお母さんのお袋の味、手間暇の味、真心のこもったね、やっぱり料理じゃないかなって思うんですよ。人間と霊的な動物だからね、カロリーだけでは生きれません。目に見えないお母さんの真心って愛の振動がないとね、魂は豊かになれないんですよ。コンビニ確かにカロリーは食べるかもしれない、ファミレス、でもねなんか気持ちが満たされないから過食になるんですね。心の代償行為、心が満ちないから心を満たそうとしてね、物に手が出るんです。食べ物っていうものに、飲み物っていうアルコールとかに、それとか買い物っていうもので、ね、心の空白を満たそうとする。でも買っても買っても食べても食べてもね、満ちないんですね。これって目に見えない世界って物では、じゃあどうすれば目に見えない世界に価値観が目覚めるかというと、一旦今あるものをね減らす、断捨離って言ってね、今あるものを減らすとね、初めて空気の流れが感じられますよ、気の流れが。ということはね、家でもね断捨離とか物を捨てるとね、すっきり感出るように、食べ物はどうですかってことですよ。食べ過ぎていたね、物をたくさん食べないと、食べ物って食べないと元気にならないっていう価値観からね、食べなくなると目に見えないね物が増える、物質的なものが減ると実は反比例して目に見えないものが増えるっていうのが宇宙の法則なんです。部屋を、ね、掃除するとすっきりする、物を捨てると清々しくなる。人間もね、食べないと体がすっきりするんですよ。気持ちがのんびりしてきますね。もう物物物追われたね、脅迫観念から外れて何もないことが素敵なことだ、ね、楽しいことだ、ね、何もなくても我々は素敵な空気があり、ね、ただでもらえる光があり、ね、美味しい水があり、ね、美味しく食べれる米がある。これだけあれば人間はね、どこまでも生きれますから。そういうものが田舎にあるとね、たくさんエネルギーが目に見えない形で入ってくるから、それこそね、気持ちがのんびりゆっくりできてすっきりして、この都会では感じえなかった、やっぱりね、生きててよかったって意識に目覚めるはずなんですね。私はこれが知りたくて都会の福岡を離れてね、大分県の県境の田舎に引っ越して、まあ、結構田舎に行くと近所付き合い大変なのよ。草刈りがあったりね、道路愛護っていってね、まあ公民館行事があったりね、大変なんだけどね、でもね、絆だから、なんかの時にね、近所の人がね、まあキュウリ持ってきてくれたりとかね、なんか世話してくれるんですよ、いろんなことをね、世話してあげたり、またしてもらったり、ね、ギブアンドね、テイクっていうかな、本当はギブアンドギブでいいんだけど、心の交流がね、田舎に行くとあるんですよ。都会はどうですかって、同じマンションに暮らしててね、隣で近所話しますかって、立ち話、ね、ぐらいするかもしれんけどね、なんか深い付き合いってないじゃないですか、人間的な。田舎に来るとね、なんかの時に助けてくれるようなやっぱり人たちがいてね、すごくなんかホッとする、安心する、助け合いっていう意識の中で村っていうものがね、今でも維持されているわけです、はい、だからまず我々はね、この意識の転換をまずお掃除と、それから食べないっていう断食によって、ね、していくことで、だんだんね、目に見えないものが素敵って嬉しいっていう新たな価値観に多分目覚める瞬間がね、あると思います。で、とにかくね、手間暇っていうものが、これはね、皆さんエネルギーだと、真心や手間暇はね、科学は認めない世界だけど、エネルギーとして私はこれは大事なね、生命エネルギーだと思うんですよ。手塩にかけて作ったあのおにぎりってね、味が格別じゃないですか。型で抜いたね、買ってきたおにぎりと手間暇っていうのが入ったおにぎりで感じるね、 感覚が違うんです。これが感じられないってことが問題であってね、違いがわからないってことが。お百姓さんが手間暇真心かけてね、草を手で引き、農薬とか使わずにね、ほんと丹精込めて作った野菜と化学肥料をバンバン与えて農薬使ってね作った野菜の違いが分かりますかってことです。この、ね、振動が高いものと低いものがあるわけだけど、それは我々のね受ける側の直感力を鍛えなければ分かんない世界です。だからみんな騙されるんですね。見た目は同じものであるけど、食べた時の感動とかお腹の働きとかは天と地ほど違う。こういうものがね本当に分かるためには感覚機能を上げる、昨日先生おっしゃった感性を上げる。今まではね知性の世界ですね、知性インテリジェントクオリティ IQ っていう世界、記憶力の世界。今のね学力っていうのは記憶力を競ってるだけで発想力とか感性とかじゃないんですよ。でも生きる力っていうのはね暗記力じゃダメなんです。田舎で生きるためには風を感じ、ね、気圧を感じ、空気を感じ、植物を感じ、ね、気を感じながら今何をすべきかってことを直感的に分からぬ能力がないと生きれないんですよ、田舎っていうのはね。百のことをしなくてはいけない、これお役所って言います。すごいのよ、何でもできないと、田舎暮らしはできないってことはね、徒党を組むっていう都会暮らしは徒党を組むとねエネルギーなくてもなんとかなるんです。暴走族一人一人は、ね、弱い存在、徒党を組むとね強がったような強くなった気がするだけです。でもね田舎に住むためには一人でほとんど全部のことをしないといけない、ね、特に自給自足なんていうのはね全てができなければ生きていけないわけだけど、ということは田舎に行くほど生命力が上がるということなんです。何でも自分でするということがエネルギーなんですよ。人に頼る生活、依存じゃなくて何でも自分で作る、何でもこなす、ね、とりあえず自分でやってみる、自分で開墾してみる、これがその人の無限の能力を育てると同時に感覚機能が開く。これ EQ ね、エモーショナルクオリティって言います。 EQ はさらに研ぎ澄ませるとスピリチュアルクオリティ、冷静ってものに目覚めていきますね。これ SQ って言いますね、スピリチュアルクオリティ。皆さんはここの世界にね私は行きたいんじゃないかなって思うんです。何があっても幸せ、日々ね生命歓喜、涅槃という状態になってる状態が SQ って状態であるならば、まずはこのね暗記だけの世界、見た目だけの世界から目に見えないものの素敵な世界を感じる感性を取り戻す、で冷静っていうね生命歓喜に目覚めていく、こういう順番でね生命エネルギー命っていうのが発展していきます。そのためには都会暮らしをねもうやめてね、そろそろ田舎に越していく時期になったんじゃないかなって思うんですね。田舎っていうものは科学的経済的見たらバカにされる世界でもね、経済破綻を起こして食料危機になったらねみんな退去して田舎に来ますよ。そこでしか食べるものがないから、いつね経済崩壊が起こるかもうわからない状態、いつ食料危機が来るかわからない、そういう時に備えてね自ら何かの時でも対処できるような、ね、自分の能力を磨いておく、何かあっても気づく能力をね高めておく、これがとっても大事なこれからね方向じゃないかなと思います。そのためのヨガであり瞑想であり今回され、ね、やっていただいた断食なので、目的は病気治しで終わってほしくなくて、意識の在り方が目に見えるものから目に見えないものこそ本物が存在する、ね、宇宙っていうのは目に見えない情報って形で、昨日福田さんじゃないけどいろんなものを飛ばしてるんだけど、みんなね素通りしてるんですよ、消化体が開かなくて。ここを開くケイ素っていうものも田舎に来ると水やなしは食べ物の中にたくさん含まれてますからね。そういう意味でね、ぜひ田舎暮らしっていうものをぜひ皆さんはこれから目標としてね暮らしていただけるとありがたいかなと思います。ということでちょうど時間がありましたので、次回時間ではありましたけどありがとうございました。